を始めさせていただきます。まず聞いていただくのはポーランドの19世紀のポーランドの大バイオリニストビエミスキーによる有名なスケルツォ・タランテラです。これはイタリアのタランテラの目まぐるしい動きとバイオリンらしい歌うような甘いメロディーが繰り返される楽しみです。お楽しみください。 あまりご存じない方もあるかもしれないんですけれども、ヴィニャスキーの弟子でありましたイザイという方の、その方はベルギーの出身なんですけれども、悲劇的な歌という作品を聴いていただきます。この曲はなぜあんまり演奏されないんだろうって考えると、ものすごく素敵な曲なんですけれども、スコルダキューラという奏法を使うんです。というのはバイオリンの弦を普通は低い方からソーレラミという風になってるんですけれども、それをちょっと違う風に調弦して、また違った音色や違った表現を模索するということで、なかなか普通バイオリンを弾いてる人が考えることではないと思うんですけども、まあもちろんバロックの時代なんかはそういう奏法が使われたわけですけれども、本当にロマンチックでものすごく悲しくて深い作品となっています。どうぞお楽しみください。
Thank you.
在の作品なんですが、こちらは本当に静かな曲なんですけれども、2歳の生まれたばかりの赤ちゃんのことを昔から思って書かれた曲です。子供の夢という曲ですけれども、本当に、遠く離れた子供の寝顔を夢見ながら、本当に優しくて愛しい感情のこもった作品です。お楽しみください。
Thank you.
府は20世紀の初め頃から自分の国のもう消えてしまいそうになっている民謡を残しておこうと蓄音機を肩から担いで田舎を回っていたんです。でも戦争が始まってもうその収集活動を行うことが困難になってきた時期にこうその集めてきた民謡を自分の作曲語法として昇華していくということをしていた中でこの曲が生まれてきました。この曲は6曲の短い民謡を使って作られているんですけれども、その第1番目は棒踊りという曲、そして2番目が飾り扇の踊りと言われていまして、3番目が静かな曲なんですけれども足踏み踊りと言われます。そしてその次が角笛の踊りと言われて、こうホルンの音色のようなゆったりとした響きを聞いてもらえると思います。そして次がルーマニアのポルカ、そして最後に速い踊りとなっています。最後の速い踊りは別々のところから取ってきた2つの違う民謡を用いていますので、途中で違うメロディーが出てくるのを楽しんでいただけると思います。本日はどうもありがとうございました。
Thank you.
とうございました。ちょっと考え深く思うことがあるんですけれども、イザイがこの曲を作曲して、でそれを短編であまり曲の数が少ないんですけれども、ショーソンというフランスの作曲家、イザイよりも3歳ほど年上だったんですけれども、この曲を聴いてなんて素晴らしい曲なんだろうって思って、ショーソンもそれにインスピレーションを受けて作曲したのが有名なポエム、詩曲です。そしてイザイがこれを初見したんです、初演したんですけれども、その時に、まあ、こういう小さなサロンだったと思うんですが、聴いていたお客さんがみんな、ああなんだこの曲はって言って、もう一回弾けっていうふうに言って、結局その日に3回ほど繰り返し弾いたそうなんですけれども、でこのショーソンのポエムに感銘を受けたイザイが、そのお礼にもう一曲、冬の歌という曲を作曲しました。この曲はさらに演奏される機会があるので、いつか始めたいなと思っているんですけれども、本当に今の曲の曲だと思います。それではもう一度、ちょっと長い曲ですけれどもお楽しみください。
Thank you.